サイゾープレゼンツポッドキャストラップバンディット R、
ラップバンディット R 後半も引き続きシル太郎さんをゲストにですね、はい、このギャングスターラップカセットの世界絡みで濃い世界について伺っていきたいなと思っております。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
後半はこの実践、はい、実践というかね、その何ですっけ、
ギャングスターライフ AKA G ライフです。
G ライフ、
G ライフ by シル太郎ってこと
で、そうですね、シル太郎さんの、まあ、普段の G ライフについてお聞きしていきたいなと、はいはい、まあ、前半ではそのギャングスタラップの CD やカセット、アナログ約1000作品所持されてるってお話されてましたけれども、普段この日常生活をしていく上で最もこのギャングスタラップが機能するシーンっていうのはどんな
シーンってすごい、
ギャングスタラップが機能するシーン、
例えば家ではっちゃけたいとか、そういう
こと ですね。
なんかその外でイライラしたことがあった時とか、瞬間とかに頭に悪めのサウンドが流れてくるみたいな。
おお、なるほど、悪めな、
悪めな、まあピーヒャラな新生が流れてきたり、
なんか家の中で、まあ、もちろんギャングスタラップ以外の作品も聞かれてるとは思うんですけれども、はい、これやるときはマジで G ばっか聞いてるなみたいな。
G 聞いてるときは本当に G 聞いてるしかしてないですよね。本当に部屋で立って、
部屋で立って
部屋で仁王立ちとかして
仁王立ちで G を聞く、そうそうそう、
あーいいねとか言って一人で行って、やばいやつなんですけど、
いやいや、やばくないです、ちゃんと入ってる感じがすごい、
もう本当に没頭したいというか、はい、その曲に、う
ん、その時は基本はあの着衣、
あ、着衣です、着衣、それはもちろんもう
どういう、
いや誇示するっていう、
いやいや、もう、
まあ、その悪めのサウンドピーヒャラ、例えば
僕あのアバブザローっていう、
はいはいはい、
あのブラックスーパーマンって曲がもう、はい、自分の G 史上でも本当5本指に入るぐらい好きな曲なんですけど、
サウンド、特にサウンド
って、ね、サウンドがもうビデオもなんかすごい悲しい感じなんですけど、
はい、
それが頭に流れますね、
うん、なんかモサキさんありますか、なんかこう、
あ、でも車、その生活で機能するトゥーショートとか聞きながら車は流すっていう、
ああいいですね、
単純ですね、車で流すみたいな、
カーカルチャーの中でモサキさんちゃんと G を生かしてるってことですよね。
そうですね、うん、そうそうそう、それはあります、
G が一番生きる、
はい、
生き方だと思います。
渋谷の道玄坂に来るまでにこうトゥーショートだけを聞きまくるみたいな、
そうそう、そういう感じです。今日は別にそれで来てないです
けど今日こそ来てくださいよ。
今日はでも今日は G ペリコと DJ でドラマの
新しい、あ、いいですね、新婦の、
そうです、は
い、かっこよかったですね、
さすが
G ペリコ、
G ペリコ
それ言いたくて聞いてきました。
いやいや、そんなことは言えない。だから最近のねギャングスターラップはでは何があったかなっていうのを考えたら G ペリコがありましたよっていう、
かっこよかったですね、
うんうん、なんかそういったあのギャングスタラップの、まあ、情報であったりなんていうんですか、発信することもあるとは思うんですけれども、はい、シル太郎さんがそういう思いを共有するなんかこうクルーといいますか、はい、コレクティブみたいな存在するんですか。
いや、そういうのは特にないんですけど、
はい、
あの前半でもちょっと話したんですけど、うん、あのツータイトミュージックがあの自分家から近所にあるんで、
はい、
何か G 話したくなったらそこ行って店長と、
はい、
立ち話、
はい、立ち話、何時間も立ち話して、
うわ、
例えば最近だとどういった話題を、
最近だと僕今ラリージューンっていうのがすごい好きで、ラリージューンとかあの J ワージーとかが好きで、はい、その辺の話をよくしたり、
あ、ラリージュンさんですね、
ラリージュンさん
が、うん、ラリージュンさんもやっぱちょっと車メインの
アートワーク、あの人そうですね、
完全車メイン、あれこそね、
かっこいい
ですね。ちなみにうちの子供とかそれ瞬時に社名をパッて見せて当てるっていうのをやってますけどね、新譜が出るために。
そんなもう車種覚えたんですか。
パッと出るよ、大抵じゃ全部だな、大抵じゃない、間違いなく出るから、
すごいですね、
え、当てやがるんですかそれ。
当てやがってる当てやがって
すごいですね、英才教育じゃないですか。
教育してないですよ全然、
あ、自ら学んでる。
だからラップは全然興味ないけど、
いや、
車で
お父さんに隠れてじいってる可能性ありますよ。それ
じいってますね、
絶対言いたくでしょう
絶対じいってますよそれ、隠れて、しかもダブルミーニングかもしれませんけど、
そうですね、じい、はい、ってますね。
そうなんです、
でも決めつけられちゃった。
車に興味持つってやっぱそれになんか付随する何かって絶対欲しくなりますからね、うん、男はその隣に可愛いスケを乗せたいとか、あのこの車で
チャンネルを、
うん、チャンネルを喜ばせる曲をかけたいとか、
あ、なるほどね、
やっぱその何かプラスで入ってくるものを絶対探し当ててるはずなんで、
うん、
この正木さんこそっとあの長男の動きをチェックされてみてはいいんじゃないですか。
あ、なるほどね、
はい、もしかしたら G ライフに目覚めている可能性も まあ、そういったそのツータイトで店長さんと話をしたり、はい、でもなんかツイッターとかで、はい、シルさんちょっと新しい G 情報ないですかみたいな感じとかもあったりするんですか。
なんか直接言われることはないですね。なんか勝手に一人でつぶやいて垂れ流してるというかツイートして、これでなんかたまにあのこの間つぶやいてたあれ良かったですとか言われたりは、
そういうことなんかもあったりします。あ、それは DJ とかした時とか。
あ、そうですそうです。
現場では、まあ、その直接リアルで会った時って、はい、シル太郎さんって呼ばれることが多いんですか。やっぱり
シルさんって呼ば
れる。シルさん、はい、シルさんでそのまあツータイトの店長さんとのやり取りもすごいこうディープな話だと思うんですけれども、はいはい、そのディープな話をするためのシルさん自身がどうやって情報っていうのは今得てたりするんですか。
今はでも本当にそれこそツイッターとかインスタメインですね。あ、そこからアーティスト直の、はい、情報をすごい収集してますね。
あ、じゃあそれはまあ今のもので、ただこのギャングスタラップカセットの世界に出てくるようなものの、はい、こっちの情報はどういうところが。
こっちはもう本当に僕通販とかあんま買わないんで、本当に店行って直接
掘
って、
あ、現物を見て、
現物を見てピンときたやつを
買ってる、
買ってますね。であと裏とか見て、あの産地どこかなみたいな。
産地偽装はよくない。
産地がやっぱ書いてあのレコーディングスタジオの場所とか、あの書いてあるんですよ、市外局番とか。
市外局番
昔はね、もう情報がたくさん載ってましたからね、クレジットに。そうですよ。
ちょっとあれですよね、
この辺のかなみたいな、
うん、R&B とかの7インチとかの買う人に近い感覚もありますよね。
マニアックさと言いますか、
そうですね、うん、レアなもので、それどうやってこれ、うん、聞けないものをどう判断する
って。そうですね、うんうん、それ見て大体、あ、客演とかも見て、うん、あ、この人、大体このエリアの人だなみたいな、ってことはああいうサウンドだなみたいな、
でこれは買いだって
、買いだって
ストリーミングサイトにないんで、はい、カセットだったりした場合でも、まあ、もちろん CD でもあまりにもその一作のみとかになったりする、うん、はい、もう視聴する環境がないってことですか、
ね、ないんで、うん、まあ、裏を見て予想するみたいな
恋にしてるね、そのツータイトのようなお店だったら聞かせてよって言えますけれども、
はい、あ、そうですね、
初めて訪れたね、こうブックオフとかだったらさすがにここでは聞けないみたいな、
はい、うん、ね、ブックオフにこういうのあるの。
意外とあったりするんですよ。この間僕あの錦糸町のブックオフに、
そっちに、
はい、行ったらその100円はぎらめコーナーみたいなところに、はい、ヒップホップのシングル CD 売ってたんですよ、マキシシングル、うん、錦糸町はもしかしたら穴場かもしれないっていうね。
あ、これ聞いた人がみんな錦糸町に走る感じになっちゃう。
ブックオフたまにとんでもない CD が。
そうなんですよ、はい、やっぱこう買い取ってくれるところってもう今レコファンとかユニオンとかそういうなんですか、いわゆるクラブミュージックに乗っ取ったところとかって、いやそれ逆にこっちがお金欲しいぐらいです処分するのにみたいな感じの対応とか取られちゃうんで。
いやいや、そんなことないでしょ。ディスクユニオンのこのGスタ関係ってすごい値段ついてて、これこんな誰が買うのっていう。
Gスターは多分もちろん あの
高い
と思いますよ、はい、じゃなくてね、こう90年代とかに買ったヒップホップや R&B レゲエみたいなものはもうお腹いっぱいですみたいな感じの対応されちゃうんで、もしかしたらねブックオフとかに売った方がこう香ばしい価格になる可能性もっていう
香ばしい。え、でもそれでそういうレコード屋さんとかで買うときってやっぱり値段もあれですよね、結構高い。
高いですね、
ね、上はいっぱいあるからでしょうけど、まあでも最低でもどれくらいだろうな。そうピンときたやつってやっぱり、
まあでも万超えとかしますよね、普通に1枚。
それは CD、
CD ですね。
そうだ、ディスクユニオンとかで見てもすごいもん、ね、
ユニオンでもあの1枚9万とか
あるもんね、
G ラップで、
CD で、
CD であ
るのよ。それは
恐ろしい値段、うん、そんなのは全然手出ないですけど、
1万いくらなんか安い方ですよみたいな世界で。
そうですね、 G の中では安い方です、ね、はい、
9万
とかあったりしますね。
だからここの本に載ってるカセットとか出てきたらどうなるんだろうっていうのもありますよね。
あ、このヤングスターラップカセットの世界に載ってる、それこそこのセレクトしてるお三方がもう5つ星レア度5つ星をつけてるやつで売っていようものなら、うん、もうもしかしたら20万みたいな可能性も
あるかもしれない。
あるかもしれないですね。
というか物はもちろんないっていうのがね。
あと本当にテープオンリーってパターンもあります、
ね、あ、カセットテープだけオンリー、
はい、
CD にすら
CD にもなってない
お金がなかったみたいなでもやっぱカセットテープって劣化するじゃないですか、
はいはいはい、
その劣化し始めた時にもう明らかにテープが伸びそうだみたいな時ってどういうふうにこう、うん、守るんですか。
そうそれ聞きたい。
普通にもうあんま聞かないみたいな。
あ、聞かないように
やばくなってきたらち ょっとやめとこうかなみたいな、
何かに違うカセットテープにダビングをしてそのこっちは保存用、
全然そういうの僕やんなくて、普通にちょっと聞くの減らそうみたいな、切れちゃったやつも何個もあるんですけど、
そうですよね、
すごいなその話、
もともとも結構、
あ、そうかそうか、元がね買った段階でってこと
で、そうです、買った段階で中古で結構聞かれてて、
あ、そうですよね、そうなんです、本当にカセットが擦り切れるほど効いたっていうね、その表現を字で言ってたってことですもんね、
はい、最初からもう本当にいつ切れてもおかしくないような、
ないもん売ってる、
あります、全然あります、あります、
でもやっぱ怖いですよね、そのカセットテープってそれがあるので、
そうなんですよね、
まさきさんもその、まあ、G に限らず、うん、カセット切っちゃった伸びちゃったみたいなのあるんですか。
いや、カセットはね、だからあんまり聞くために買ってないかもしれないですよね、
コレクターズアイテムみたいな、
コレクターでは全然コレクター体質じゃないので、それは量とか回数を聞く方がメインなんで、はい、コレクターじゃないんだけれども、そのカセットとかで持ってるのはどっちかというと物としてコレク、まあ、そっち寄りで買ってるかなってありますね。
うん、今でもあのずっと捨てられずに、
いや捨ててないですよ別に、そういうマスターピーダーのそういうやつの古いとかジュビナイルとか、そういう要するに、まあ、ジュビナイルとかブレイクする直前とかにカセットで買ったのがあったりしましたから。
それは現地で
購入、現地で別にニューヨークとかですよ、だからまだそんなに、だからあれだ、そっちまで来るか来ないかぐらいだったので、あ、東まで、東っていうか上までね、ニューヨークまで、そうだからカセットね、確かにカセット一応再生できる体制がうちもあるけど、でもなかなかあれだよね、はい、そこまでいけない感じもありますよね、うん、どうしてもストリーミングが楽って言えば楽なの、
うん、そうです、楽ですよね、頻繁には僕もカセット聞かないですね、持ってますけど。
例えばあのその音源といえば、まあ、もちろんそのシルタロさん音源、ギャングさん G 音源がもう大好きなわけですけれども、はい、まあ、今ようやく、ね、こうコロナもあの5類に分類されて、
はい、
こう海外からの来日も、ね、どんどん増えてきている状況ですけれども、うん、音源派なのかライブ派なのかって言ったら、
ああ、そうか、そういうのもあります。
過去はどちらでした
。コレクターの人って結構ほらライブがいいやって人もいますよね、は
い
はいはい、
いやライブも本当好きなアーティストが来たりしたら行くんですけど、うん、
はい、
でもやっぱ基本家で聴いてること多いですかね。
あ、うん、好きなアーティストで、うん、だから最後に行った G ライブって
G だと2019年ぐらいですかね、あのコロナ前なんで、
は
い、あのリルキキっていうあのスクルードアップクリックのテキサスのあれが来た時に、
リルキキどちらに来てたんですか。
横浜ですね、横浜のブリッジでした
か。え、知らなかった。
知らなかったです。え、まさきさん行ったんですか。
行ってないけどね。
そうなんです。忘れられないライブってなると、
忘れられない G スタ、
うん、G スター、あー、でもバンビーとかですかね。やっぱテキサスすごい好きなんですよ、ヒューストンのラップが。バンビーは、まあ、ポーターさんですけど、うん、もう好き、あの H タウン系のあっち系がすごい好きなんで、
うん、バンビーって最後に来たのいつですか。
バンビーも2019ですかね、あれも。
あ、うん、あ、そうか、そうだ、
18も来てたと思うんですけど、うん、
じゃあ確実にそこに渡辺志保もいたでしょうね。
志保さんいたんじゃないですかね、多分。
サンダの飯よりバンビーが好きみたいな感じですかね。
サンダの飯とバンビーって比較がすごい。
正明さんが一番忘れられない G ライブってなると、
スヌープとか何回か見てますもん。
ああ、
あまりにもちょっと偉大すぎる G じゃないですか。なんかもうちょっとこう、
じゃあそれはスヌープのほらサイドラッパーとかそっちをがね、
あ、スヌープメインよりもそのスヌープの脇を固めるサイド MC チェックみたいな。
そうそうそう、それがどうだったかなっていう。
ああ、まあバサでいうスプリフスターみたいな。
そうそうそうそう、そういうことです。また毎回この話スプリフスターとか
すいません、
毎回出てくる。
無類のスプリフスター好きだと思われちゃいますね、これ。
フリップモードスクワット、
そうです。
そうな、でもアイスティーとかも取材したことありますもんね。
アイスティーを取材した日本人ってなかなかそうそういないですよね。
いないですよ、ガチレジェンドの、うん、
でも全然ジースター感なくて親父な感じ
です。ちょっとそこはあまりうなずけないですね、僕は。
親父な感じでしたね、ちょっとね。
若い子がもし今の昔アイスティーの取材しましたねって言っても、なんか本当に、え、なんだドトールにかなみたいな感じで思われちゃいますよね。
あ、うん、アイスキューブだったら大丈夫ですか。
キングティーももしかしたらそっちの部類って思われる可能性もありますからね。
まあ、
キングティーで紅茶な
の。いや、紅茶かどうかは分かんないですけれどもね。まあ、そういう音体の名前もね、スヌープ、アイスティー、キングティーって出てきましたけれども、あのシルタローさん的にこの自分の生きてきた中で、
はい、
もうこれは絶対死ぬまで引き続けるであろう G の名盤といったら何なんでしょう。
僕はもう36マフィアですね。
36マフィア、は
い、もう大好きなんで、ね、あの人たちにはもうかなり食らいましたね。この間あのギャングスタブーが亡くなっちゃったんですけど。
そうですよね、もう本当これからだ。なんかまた、ね、活発になって
きた。そうですね、また盛り返してきた時に、
いや若い人たちともね一緒にっていう感じで。
そうですよね、スイチックスマフィアももうメンバー結構亡くなっちゃってるんで。
うん、そうだよね、本当
に。ロードインファマスもクープスタン以下もいないんで、ほぼほぼ主力のメンバーがいないっていう、
いない、はい、であのこのだからね、ギャングスターラブとかこの周辺の人とかあれだもんね、スリーシックスマフィアってどっちかっていうとね2000、まあこの 10年かくらいで再評価っていうの、これも
そうです、ね、はい、
あ完全にあるんだけれども、うん、例えばだからこの、ね、ギャングスターラブとかそういうそこでもうこういう人たちは普通に紹介してたからね、
もう、はい、
普通のものと自分たちは毎日聞いてますみたいな体制で紹介してたので、だからもしかしたらこのギャングスターラップカセットの世界は、もしかするとこの中に5年後ぐらいとかに新しい音楽としてまた蘇ってくるかもしれないですよね、うん、特殊なセンスを持っている人たちは G センスっていうのがそれは分からないですけど、このだから本の作ってる方々っていうのはそれがすごいなっていうのはありますね。それだから要するに音楽評論とか批評とかレビューとかっていうのとはまた別にその G 感覚で G センスでを貫き通してってるところはすごいなっていうのはありますよね、毎回、うんうん。
松崎さんがシル太郎さんと同じようにその死ぬまで愛聴するであろうみたいな作品となると、
愛聴ね、あの G ラップクール G ラップの話はよくしますもんね、ここでクール G ラップじゃなくて G ラップ、
はい、その G ラップじゃないです、
クール G ラップも好きですもん、
ね、そうですよね、
はい、G ラップだから、ね、それじゃなくて
違いますよ、
あれですよ、あのドクタードレのなんかあの12インチの長いなんだっけスタジオセッションみたいなのが12インチで十何分ぐらいあるのが、
はい、
レイジとか皆さん出てくるのがあって、それが、はい、は好きですよね、結構ね、死ぬまで聴くかどうかはあれですけど、題名がちょっと12インチにしか入ってないので B 面か、はい、何の B 面、ドレデイ、ドレデイの B 面かな、多分それが好きです、ね、
僕はもう本当にギャングスターラップってなんか本当にのめり込むっていうよりもなんか生活の中で今までね、こう人生の中で聴いてきて、あ、これぞ、これがギャングスターラップなんだって思いながら、リリックはすごい僕好きなんですよ、だからあのギャングスターラップの、
はい、
サウンドももちろんその特徴的ではあるんですけれども、うん、リリックの内容で一時期なんかこう和訳を見るのが好きみたいな時代
が
ありましたよね、どれだけこう下世話な言葉が出てくるのかっていう、
そ
う
ですね、うん、それこそあのキャッシュマネーとかノリミットは面白いですよね
そうですよね、
お前銃何丁持ってんのみたいな
僕はなんかだから意識はしてないけれども、うん、あ、よくよく考えたらこれがギャングスターラップの一番最初の入りだったのかなって思うのはやっぱキューブとかになるんですかね、やっぱり、
あ、
うん、アメリカーズモストウォンテッドとか、
はいはいはい、
僕ジャッキー4ビーツがすごい好きだったので、
はい、あ、な
るほどね、あ、なんかやっぱこう銃を差し出されてるあの感じとかも何も知らずに聞いてるみたいな、うんうん、やっぱ子供心にはなかなか分からなかったので、うん、子供でもないですけども、
いやでも分かんないよね、やっぱり普通に日本にいるだけではって、
うん、そうですね、なのでそこからねこうどんどんどんどん解体していくと、あ、僕はなんて悪いものを聞いていたんだろうみたいなでも、あ、すげえ逆に生かしてたんだなとかいう気持ちにもなりましたけどね、
生かしてた、
うん、あの時アイスキューブを聞いてたのは俺しかいないだろうあろうあともうあれですね、もうシルダさんがせっかく来てくれたので何かもうこう、はい、俺はこれ話して帰りたいっていうのがあったらぜひお聞き、
話したいこと、
はい、今のその G シーンに対するなんか苦言みたいなものはあったりするんですか、
いやもう今はもう本当面白いなと思ってます、僕 G は、
じゃあ DJ の時はどういうのをかけてる、
原稿なんですけど、
例えば
ベイ系が多いんですけど、あのサクラメントの文字とか、
はいはい、
あと今ストックトンのエリアのラップがすごい好きで、
は
あ、あの EBK、ま、ジェイボーとか、
はい、
EBK ヤングジョックとかいろいろいるんですけど、
はい、
その辺がめちゃくちゃかっこいいですね、
おこれは
サウンド的にも本当にあのさっきのマスタードのラチェット以降の音 で、はいはい、で犬の鳴き声がよく入ってるんですよトラックに
犬
が吠えてるんですよ、
うんうん、
そういうビートが結構あったりして、
それをクラブでガンってかけて
かけます
もしかしたらただの犬の鳴き声じゃなくてそれがちょっとハットの役割になってるとか、
本当そんな感じで
上物になってるみたいな、
今だからサクラメントのラップとかその辺がまたあのなんか新しい進化を遂げて
て、それは例えばどういう感じ、 DJ はどれくらいの頻度で やってる感じ
ですか。僕はでも本当に 2,3 ヶ月に1分ぐらい
しか、あでも、ね、
呼ばれたらやるみたいな感じです、
はい、なかなかそれクラブでそれ聞けない。ギャングスターラップの今の最新のギャングスターラップをクラブのシステムで聞けるっていう、う
ん、そうですね、
聞きたい人はもうこのシルタロウさんの DJ にぜひっていう感じですよ。
スキルは全然ないんですけど、あの聞きたい、ただあのかっこいい曲はかけます。
でかい音でね、はい、聞けると全然また違うじゃない
です
か。
そうですね。ちなみに何分ぐらいのプレーを。
大体いつも 4,50 分ぐらいですか、
ね、おお、はい、すごい。
タイトに、もう2タイトにまとまったこの DJ プレーをね、反応せずにはいられないっていう。尾崎さんもちょっと車飛ばしてきてくださいよ、トゥーショットかけながら。
リアチ、
リアチって、うん、今はね一番ダメな言葉ですから
、ね、あ、じゃあ廣田さん、わざわざ今回こうしてゲストに来ていただきましたけれども、どうでしょう、小林正明さんとのこのトーク。
いや、ちょっとあのやっとご挨拶できたので、はい、呼んでいただけて光栄です。ありがとうございます。
こちらこそありがとうございました。なんか、ね、知らないことがいっぱいあった、
たくさん、はい、教えていただきました。ちょっと僕もあのどこかにこう G のエッセンスを入れられていければなと、
はい、日常に G を、
はい、いろんなところで、あの知ってる最近のギャングスタラップはねって言ってルーフしていきます、はい、
ぜひです。
そうだね、確かにそれは、
ね、大事なことですからね、はい、
ということで、なんかそのね、ギャングスターラップカセットの世界とはまた違う深さのところにも行きましたけれども、今回はシル太郎さんをゲストにお話ししてきました。
せっかくなのでね、この配信とともに公開するあのプレイリストは、は
い、これはもうこうなったら、こうなったらってすごい言い方ですよね。もうシル太郎さんにお願いっていうことです、
ね、はい、そうですね、この令和5年だからこそ聞いておきたいギャングスターラップの名曲と、うん、やっぱこの現行のギャングスターラップもね、入れていただきたいですね、うん、そうなるとこれいいぞみたいな。
あ、もう今のもうごちゃ混ぜで、
はい、そうです、そうです、ごちゃ混ぜ、ごちゃ混ぜ、
はい、ごちゃ混ぜの G、はい、お願いします。
わかりました。
というものを、一緒にこれ今回は公開します、
はい、
ということで、番組への感想やご意見は podcast@saizo.com までお送りください。ということで、シルタロウさん、今回はどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。